元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
早いものでいよいよ明日から師走ということでございまして、
はい、ほんと早いですね。1年あっという間で
ねえ、なんか特に今年秋が短かったんじゃないかなと。
短い
なあ、
ほんと短い、
1ヶ月ぐらいしかなかったような感じがすんねんけど、う
ん、ねえ、なんでこんな短いんですか、秋、もう大好きな秋が、
ね、なんか年々秋は短くな、春とか秋とかね、
うん、
で春夏春秋冬というですね、
はい、
この日本の良さがですね、
うん、
だんだんこのなくなってきつつある、
はい、
うん、なんか夏と冬だけの四季が二季になるという話がですね、
本当ですか、う
ん、そんな話をちょっと聞いたりするんですけども、
やだやだ、
やっぱ温暖化の影響みたいですよね。
そうなんですか、
うん、夏どんどん上がってんじゃないですか、最高気温が
ね、本当に暑い、
うん、だからいわゆるそのなんていうかな、何なんですかね、二酸化炭素で温暖化がこうどんどんどんどん高まっていって、夏と冬がなんか二極化するという話ですけどね、よくは僕も分かってないんですけども、
うん、でも夏と冬って一番 ね
辛
い厳しい季節が長くて、
そうそうそう、
秋と冬って一番美しくて過ごしやすい季節が短いって、
逆にさ秋と冬、うん、春だけでいいよね、
うん、もう本当に秋と春だけでいい、
夏と冬いらないよって、
いらない
僕らは、
そうですよ、夏と冬だけだったら
なあ、ほんとほんと、でね、僕も毎日のように河川敷行って、
はい、
PI と NN やりに行ってるんですけども、
うんうん、
昨日あたりから急に風が冷たくなってきて
ね、なんかすごい寒かったですよね、
そうベンチでねやってるとね、ちょっと30分ぐらいするとこう冷えちゃうんですよね。
いや風邪ひくんじゃないですか、
うん、でやばいなこれからと思って、
うん、
あそろそろあの例のエスキモーですね、
エスキモーの季節ね、
エスキモーの季節がやってきたということで、はい、ただねこの防寒着も4年5年目に入るんで、
うん、
ちょっとボロになってきたから、
うん、
ちょっとアマゾンで防寒着を物色してましてね、
はい、
うん、そしたらね今年はですね、電熱ベストというう
ん、
新しいものが出ておりまして、
電熱ベスト、
うん、売れまくってるようで、ついポチッと押してしまったわけなんですけども、
ポチッと、そう新しいもの好きが、
そうでね買ってみましてね、
はい、
で使ってみたところ、あの電熱ベストってどうなってるかというと、
うん、
ポケットに、USB が出てて、
うん、
そこにほらスマートフォンとか持ってる人って、まあポータブルバッテリーって持ってるじゃないですか。
あ、はい、予備にね、
予備のね、
うん、
うん、で例えば、災害で停電があった時とか、
うんうん
うん、そういう時に使うやつですけども、これをね、うん、ベストのポケットに入れまして、
うん
うん、でスイッチを押すと、3段階切り替えがあって、
はい、
で一番まあ赤いボタンになると、あ一番熱いんですけど、
うん、
これを赤いボタンにするとですね、4、5秒でですね、もうベスト全体がポカポカしてくるんですよ。
へえ、5秒って早いですね。
うん、あっという間、
うんうん、
で、これが大体感的にはね、使い捨て回路、
うんうん、
貼るタイプ、
はい、
あれを全身に5枚ぐらい貼ったような。
え、そんなに。
そう、
うんうん、
でちょっとやっぱり暑いんですね、まだ。
うん、そうですね、うん、
これで外出てたけどちょっとまだ暑い、これちょっとまだ、うんうん、まだ待ちやなみたいな、
うんうんうん、
でもこれ真冬でこの上にジャケットなんか着たら、
うん
う
ん、
もう多分どこでも行けるって感じですね。
そうですね、バッチリですね、
バッチリ、
うん
うん、そうなんですよ、
うん、
ですから、ね、僕みたいにまあ自転車乗ってる人とか、バイク乗る人とか、うん、よく外出する人はね、ぜひこの電熱ベスト、
うん
うん、試してみていただきたい、
うん、
値段、ね、値段も安いですよ。3000円から5000円程度、
うんうん
うん、でいろんなタイプ出てるので、
あ、それはなんか、うん、エコでいいですよね。結局毎年使い捨て回路たくさん買うじゃないですか。
何箱も買ってますけど ね僕も、
うんうんうんうん、それと比べたらね、 使い捨てじゃなくずっと使えるっていうのは、
そうですね、
お得感がありますね。
うん、まあ 2,3 年持ってくれればいいかなと。
うんうん、
うん、それで洗濯もできますんでね。
あ、洗濯も
できちゃいますから。
それはいいですね。
はい、ぜひね、今年の冬どうしようかなと思ってる方はこの電熱ベストをお試しいただければなと思います。
うん、はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。自我が芽生えた瞬間に夢が始まり、自我が消滅した瞬間に夢も終わると。だから私が死んだ後の世界なんてものは存在しないと、前回はこんな話でございまして、
はい、
覚えてますですか。
すごくね、うん、深いお話で、
うん、そうね、はい、深くシンプルだね、うんうん、なんでお前ごときがそんなこと断言できんだと、うん、何様だなんてね思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
これね、なぜかというと、うん、これでんぐり返っちゃったんですね。
でんぐり返っちゃった。
でんぐり返った、18年ぐらい前からは世間で検証とか、修復体験、思考体験なんて呼ばれてる、まあ自我が脱落した体験というのがたびたびやってくるようになりまして、
はい、
うん、その時は、すごいもっと見たいとかね、再現したいなんて思ってたんですけども、それが、
そうですね、
うん、もう18年の歳月の中で、だんだんだんだん日常的になってきて、今やマイホームになってしまったと。
はい、
もう普通の体験というか、これはもう日常になってしまったわけですね。
うん、そうですね、うん、もう当たり前のね。
そうなんです。だからこれをね、でんぐり返りって勝手に呼んでるんですけども。
でんぐり返りね。
そうなんですよ、はい、だから以前はこの自我から、
うん
うん、思考から世界を眺めていたんですけども、
はい、
うん、今はですね、このリアルがマイホーム、
うん、リアルがマイホーム、
うん、そうですから、まあ、リアルというのはたびたびお話してますけども、自我が芽生える以前の世界ですね。
うんうん、そうですね、
うん、だから何も存在しない空っぽの世界の中に思考や感情が現れ消えていく、
はい、
現れ消えていく、
うん、
はい、この本当の、まあ、世界のこの本当の姿が見えるようになってくると、こう何が起こってるか分かるわけですよ。
うん
うん、死後の世界も生まれ変わりも前世も来世も全て夢物語なんだっていうことがはっきりしてくる。
うんうん、もう全部がね、もう丸ごと夢物語なんだっていうことでね。
そう、我々ね、見せられてるわけですよ、脳が作り出したドラマを。
うんうん、
うん、だから体験は瞬間瞬間にやってくるんだけども、うん、その体験している自分というのが存在してるわけではない。うん、これが、はい、うん、日常的にも普通に分かってくるわけですね。で、まあそういうことも踏まえてですね、
うん、
今回は人間業界でよく勘違いされている目覚め、
はい、
覚醒についてお話していきたいなと。
おお、ね、またこれまた深い話になりそうですけど、
まあ本当に、うん、あっさりしたことなんですけどね、
うんうんうん、
もう分かっちゃえば、
うん、面白いですね、
うん、最近自称目覚めた人というのがですね、うんうんうん、続々と現れているようですけども、
なんかね、結構ね、出てきてるみたいですね、
うん、
なんか自称ですね
、うん、目が覚めたっていう方がね、
はいはい、
うん、でもね、決して夢から覚めたわけじゃないんですよ。
うん、
うん、だから人間家業をやっている限りそんなことは絶対に起こり得ない、
うんうん
うん、もし本当に夢が終わったっていうのであれば、その人はとっくにもう死んでしまってると。
うん、すでに死んでいる。
そうそうそう。お前はすでに死んでいる
ってやつ、ね。そうそうそう。
うん、ですから夢の外側で生きている人間なんて、
うん、
一人も存在していない。
うん。
うん。肉体を持つ人間である限り、状況や状態がどうあれですよ。脳が作り出したその仮想現実世界を 一人残らず体験していると。
全くその通りですね。仮想現実世界を体験しているだけだっていう。
そう、そうですね。それしかできないんでね、
う
ん、
はい、
ですからもし自分は目覚めた人間だなんてね言っている人がいたら、うんうん、これちょっと注意した方がいいですね、
うん、そうですね、うん、もうこれは要注意ですね。
まあ魔境人なんでね、
うんうんうんうん、
私がそう、魔境人ね、昔そうであったように
うん、そうですね。で、まあでもね、結構誰もが通る道っていうかね。
そうそうそうそう。
一回はね、
うん、ただ周りにそれをたしなめる人がいりゃいいんだけど、
うん
うん、周りが信者ばっかりになってくると、
あ、
まあ信者ね、ちょっとしたカルト教団になっていくんでね、
そうですね、
まあ、気をつけていただければなと思うんですけども、
うんうんうん、ほんとほんと、うん、
ですからね、もうこの間も言いましたけど、何がどうあれ、
うん、
ね、自分という一人称が登場しているのであれば、だから私がいて次元上昇しているなんてね、いうことであれば 100% 脳が作っているドラマですと、
うん、間違いない、
うん、間違いない。ですからね、たとえ全てが夢なんだと見破ったとしても、
うん、
それもまた夢の中の出来事なんですよ、
うん、ですね、うん、
ここをはっきりせんと、
うん
うん、もうわけわからなくなってくる。だから、
はい、
まさに劇中劇っていう言葉あるじゃないですか、
うんうん、はい、ありますね、
ね、演劇の中で、劇をやっている演劇ってあるわけであって、
うんうんうん、
ですから、夢の中でついに目が覚めたという夢を見ているわけですよ。
そうですよね。
そう、
なんかもう何なんでしょう、うん、これは
そうそうそうそう、うん、だからね、そこをはっきりしましょう、
うんうんうん、
夢から目を覚めて、じゃあそれは何者なんだと、
うんうん
うん、でそういう人がいるかもしれないけど、それも所詮夢なんですね、
うんうんうん
うん、だから二元性のドラマであるってことを忘れないように。そうすると迷いようがなくなるので、はい、うん、じゃあ自己超越ゲームなんて全く意味がないじゃないかと、
うん
う
ん、
いうことかもしれませんけども、実際はそうではなくてですね、
うん、
なぜならですね、この人間の苦しみ苦悩の大半がこの体が自分であるという観念から生まれているから。
そうですね、その通りですね、
うん、だから生きる苦、純粋な苦と、うん、あとその観念から生まれている苦があるわけですよね、
はい、
うん、生きていくためにはどうしても、ストレス苦しみっていうのを味わわなきゃいけない。これはどんな生物でもそうなんだけども、
うんうんうん、
人間の苦しみの大半ってやっぱり思考が作り出しているドラマなんですよ、
うん、そうですね、
うん、ですから何かが選択できるような個人は存在していない、
はい、
本当の自分はこの肉体を含む世界それ自体である、
はい、
うん、この真実と出会うことによって、この思考が作り出す苦しみからは解放される、
うん、
という夢を見ることができる
、はい、
いいですか
、はい、
うん、だから夢だと言っても脳が作り出す感覚ってリアルでしょ、うん、
もうすっごいリアルですよね、びっくりしますね、うん、
だから我々は睡眠をとって夢を見るわけだけども、
うん、
夢の中で夢だって気づいてないじゃないですか。
ねえ、不思議ですよね。毎晩見るんだから気づきそうなものなんだけど
こんなことあるわけないだろうって言って夢の中で、ね、夢だって思うことってないじゃない。
ないですね、うん
うん、でリアルでしょ、
超リアル、
うん、だからね、我々の現実っていうのは、うん、この感覚がリアルなんですよ、
うん、感覚がね、
うん、だから複雑でストレスだらけの夢よりも、
はい、
うん、シンプルでお気楽な夢の方がいいじゃないですか。やっぱり
絶対そっちの方がいいですよ。
そうでしょ、ですから、うん、自己超越ゲームにはそのパワーがある、
はい、
うん、ですから残りの人生を気楽な夢に変えたいなという方はですね、
うんうん、
ぜひこの、自己超越ゲームをプレイしてみてはいかがでしょうか。 続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では僕の自己調からご紹介します。僕は梅駒さんの日記からの一節です。あ、トイレに行こう、お腹すいたから何か食べよう、痒いから痒み止めクリームを塗ろう、このような思考からの行為はどうしても自分がやってるって感覚があるんですよね、ということなんですね。
はい、
うん、ああなるほどなと思って、うん、
よくわかりますねそれね。
そうですよね、
うんうん、
でもね実際は思考からの行為というものはない、
うん
うん、思考は脳が行動する準備を開始した後で遅れてやってきてるんですね。
うんうん、遅れてやってきてるんですね、
う
ん、
そうだからね、例えば脳が、トイレに行く準備を始めた、
うん、
0.35 秒後にトイレに行こうっていう思考がやってくるわけですよ。
うん、これね分かりやすいと思います、
うん、
皆さんねあるあるっていうことでね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
だから脳はそのタイムラグ 0.35 秒というまあ一瞬ですけども、
うんうん、
圧縮してなかったことにしているわけでして、
うんうん、
だから自我はね自分がその例えば尿意を感じた瞬間にトイレ行こうって立ち上がった
うんうん、
と思い込むんですね。
そうですね、早いからねこの思考がもう瞬時に出てくるから気づかないですよね。
この 0.35 秒に気づくことはないわけですよ、
うんうん、
でねこの話をするとでも、はい、途中でトイレを我慢した場合は例えばあそうやあれをさっきやっとこう、はい、
うんうんうん、うん、
これ思考からの行動じゃないんですかと、
うん、
疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、これね何もかもそうであってこの我慢というのも行為じゃないですか、
うんうん
うん、だから脳が我慢ということを決定づけてから我慢しようという思考が遅れてやってきてるわけですよ、
うんうんうん
うん、だから、思いとどまったわけじゃないのね思考が、
うん、そうですね、
うんうん、何もかもがそうでございまして、
先起きてますよね。
そうなんですよ、
うん、思考後付けね、
うん、だからねこの現象世界には、主体所有者というのは存在しておりません。
はい、
ですから全てが完全全自動運転であると。
うんうん、全自動運転、
そう体が体をやってるんですね。
うんうんうん、うん、
なのにこの体が自分でありその自分がやっているんだと錯覚させている脳がすごいと、
はい、
うん、ですから人間が体験しているこの観念世界は本当にこうよくできてるんですね、
うんうん
うん、だからよくできているからこそ、
はい、
この観念世界を見破っていくこの自己超越ゲームも実に深くて面白い、
うん、
うん、これが
そうです、ねね、
真実だと思って40年50年やってきて、
うん
うん、それを、全部イリュージョンだとこう見破っていくわけですから、
うんうんうん、
これもまた後半のこのゲームも面白いわけですよ。
うんうん、面白いですね、
うん、はい、ではアキさんの方お願いします。
はい、私はアキコさんの日記をご紹介いたします、うん、タイトルは思わず笑ってしまいました、
うん、
今日は第3回サークルアップの動画を見ました。今しかない、今を探さないでください。足立さんの言葉になんやずっと今を私探してた、今以外なんてないのにと感じた途端急に笑いがこみ上げてきた、おかしくておかしくて笑ってしまったというような内容だったんですけどね、うん、はい、おかしくて笑ってしまったってすごく良かったですよね、
うん、そうだね、
うんうん、
だいたい笑いが出ちゃうんですよ。
そうそうそう、本当にね、うん、気づくとね、うん、思わず笑っちゃうんですよね。
そうそうそうそ
う、うん、なんだなんだっていう感じで、
そう、
私って一体何やってたんだろうってね、
そう、
そのおかしさから笑っちゃうっていうかね、
うん、そうだよね、うん、
そうそうそう、
うん、
それで本当にね探せば探すほど見つからないですから、
うんうん、
この何も探さないっていうね、
そう、
うん、これが本当大事なポイントですね。
うん、だからまあ人間っていうのはもう何でもこうあるから始まっちゃうんで、
うんうんうんうん、
このあるっていうのが実は癖もんであって、うんうん、今があるってなると、
はい、
今ではないものもあるってなるわけ
すごいトリック、
うん、あるとないともうこれ一対なんで、
うんうんうん、
だったら自然にこのある今を探すようになるわけですよね、
うんうん
うんうん、だから探すと見つからないわけですよ今なん
て。もう当然ですよねそれはね。
そうだからその探すという、うん、探そうとしてる思考に気づくことによって、
うん
うん、あこれは今というこの気づきの中に思考が現れてるんだ、
うんうんうん、
今ってどこなんだって思考が現れてるんだっていうことがわかるわけですよね、
うんうん、そうですね、
そう、そうするとこのゲームがボンボンボンボン進んでいってね、
そうそうそう、う
ん、実相というのが見えてくるんでね、
うんうんうん、
そうやってね笑い飛ばしながらどんどん進んでいっていただければなと思います。
はい本当ですね。
はい、ありがとうございます。本日の詩眼で真っ赤、完全なる絶望こそが究極の至福だ。
はい、またこれも本当ね深いしがみがいがあるね、
しがみがいがある
言葉ですよ ね、 そうですね、なんか、うん、涙が出るような、
だからね、夢と希望を持って一生懸命に努力せよ、
うん、
そうすればきっと幸せになれるであろう、うん、これが人間業界の常識じゃないですか。
嘘だい
、うん、でも、まあ、まあ人間業界の常識じゃない、
うんうん、人間業界としてはね常識ですけどね。
だって小学校の時にあなたの夢はって書かされるわけじゃないですか、
うんうん
うんうん、ですからこの常識っていうのはまああなたは秋さんが言ったように真っ赤な嘘でございまして、
うん
うん、自我の存在目的は、
はい、
今よりも良くなるためにな
んですね、うんうんうん、そうですね、それ、うん、それしかないですよね、そればっかりですね、うん、
そのために自我って生まれてきたわけでございまして、
はい、
うん、ですからほとんどの人間が今ないものに光を当てる、
うん
うん、そしてより良い未来のために生きてるんですね。
そうですね、
うん、人間というのはね、
うんうんうん、
でも現象世界には今しかないじゃないですか、
はい、
うん、1分後も1時間後も10年後も今ですよね。
そうですね、
うん、ですからもし幸せ至福というものがあるのであればですよ、
うんうん、
それは未来ではなくて必ず今この瞬間にあるはずだと、
はい、
うん、そのことに気づいた人というのは、
うん、
もう願望も希望も一切持たないんですね。
ですね、持ちようがないですね、
うん、ですから願望希望っていうのはこれ分からないんですけど、分からないと思うんですけども、うん、今を否定していることになるわけですよ。
うんうんうん、そうですね、
うん、ですから完全にこの世界を受け入れている状態が人間が体験しうる究極の至福だということが分かるんですね。
うん、本当究極の至福ですね、
う
ん、
そう、これ以上の至福っていうのはないものでございます。
ないです、
うん、だからこれが分かってる人間っていうのはもう願望実現なんて一切やらないわけですよ、
うんうんうん、必要なっちゃいますもんね。
そう、実際
意味がない、
意味がなくなるわけね、
うん
うんうん、だからワクワクも次元上昇もいらない、
うん、いらないいらない、何それっていう感じですよ。そうそう、もう、うん、死後みたいな、
そう、なんか昭和の匂いがするぜみたいな、ね、
うん、そうそう、う
ん、そんな世界なんでございますので
、うん
うん、でもこれは理屈じゃなくて、うん、はい、実際にその体験やってこそですね、うん、あ本当だな、まあ、私が言うことは本当だわと、
うんうん、
絶望こそが至福だわと、うん、絶望っていうのは希望がない状態のことを言うわけであって、うん、希望を持ちながらそれを絶望せよって言ってるんじゃないんですね。
はい、
うん、一切この完全に世界を受け入れている状態が飼育だと、
はい、そうですね。もう一回言ってもらえますか。すごく大事なポイントですよね、そこね。
何をもう一回言うんですか。
最後の言葉
なんて言ったっけ完全に世界を受け入れてる状態が、まあ、人間が体験しうる至福ということですよね。
そう、うん、これはね、うん、もう忘れないでほしいです。
はい、ですから、うん、まあ、ワクワクもいいことだし、うん、次元上昇って意味わかんないけども、それもなんか楽しそうだけども、うん、あ、でも、本当にシンプルに至福を体験したいという方は、ぜひ絶望してみていただければなと思います。
はい、
本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。